おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
まあ先週からね、
はい、
徳川恒隆さんですかね、のご本でございます。日本人の遺伝子という、これ本当はこのことだけではなくて他のことも書かれてるんですが、私が縄文が好きなもんですから縄文だけこうちょっと引っこ抜いて、はい、高かったんだけど買っちゃったんだけど、縄文時の写真集っていうのがあって、
写真集を買いになったんです。
そう、それをね持ってくれよかったな。
縄文土器にもいろんな種類があるんですよね。
いろんなのがあります、うん、ほんでなんで こんなことを言い出したのかっていうと、一時期のぼせ上がって絵やってたじゃん。
はい。
あの時に、ある絵を描いてて、その隅っこにその人物に似合うと思って縄文土器を描いたのよ。
は
あ、そしたらさ、
はい、
気持ち悪くなってきちゃってさ、
ちょっとおっしゃってる意味がよくわからない。
ああ、わかんないか。
は
あ、絵に縄文土器を描いたんだけども、うん、描いたらね、なんていうかこう、悪感が走るっていうのかな。
何？憑依？
うん。
え？
その、ちょっと憑依っぽいあれで、
はい。
それで、慌てて描くのやめたんだ、消したんだ
よ。何ですかね。
あのね、多分俺が描いた縄文土器が、何やら、信仰の対象になっているような、そんな土器の絵を描いちゃったんじゃないかな。それはなかなか奇怪で面白いのよ、
うん、
複雑な形をして目が宇宙人みたいな人面がその縄文土器に貼り付けてあって、うん、それから遮光土器とかって覚えてない、目の細い、うん、
はい、
なんか巨大なメガネをかけた宇宙服を着た宇宙人を作ったんじゃないかっていうような遮光土器みたいなのがあるでしょう、ああいうのを描いてると気持ち悪くなってくんだよ。おかんとか手の震えが乗り移ってきたりね。
震えたりするんですか。
うんうん。で、その時に、やっぱこれはなんか宗教のものを写し取ろうとしてるから、こっち側にこうなんか違う波動が送られてくんじゃないかなとかっていうのをぼんやり考え、今の君の姿と同じで、ゾーッとするってやつなんだよ。
うん。
うん。その、ゾーッとするってのが何かな。で、土器って見てるとすごい不思議で、そういうゾーッとするやつと、なんかほのぼのとするやつと、あるでしょ？
はい。
のどかとかっていう名前がついた土器があって、両足を抱えて、ひなとぼっこしてるんじゃないかっていうような。
うん、
そういう土器もある。
はい。
だから、さっき言った、遮光土器、宇宙人じゃないかとか、みんなぶっ壊されてるの知ってる？
ん？
めちゃくちゃに割られて埋められてるの。
へ
ぇ、それを現代が繋ぎ合わせてるわけ。だから、本当のことを言うと、割れてバラバラの状態が、縄文人にとっては、叶った状態なのよ。で、なんで叩き割ったのかよくわからないんだけど、何かの儀式のために土器、縄文土器の中でもそういう人型をしたものは割って壊すところに宗教的な意味があったのではないか。
はい、
で、文明というのは循環なんですね。高いところから低いところへ降りてくるかもしれませんけども、低いところから高いところへも登っていくのが文明なんですよ。
うん、
日本の縄文文明とかっていうのは、あんまりこう高い評価受けてないんだけど、あの土器の精巧さ、岡本太郎がひっくり返っちゃったっていうね、うん、そのもうなんか現代美術でも圧倒するようなエネルギーを持ってたことは事実でしょ。決して縄文はスケールが小さかったということではありません。その一例として挙げておきましょうね。夏休みよかったら少年少女行ってね。東京都東村山、下山辺遺跡というところでは、直径80センチ、高さ6メートルの木材加工遺跡があり、しかも冷え栗水田の両方の田畑があり、縄文と弥生のハイブリッド文明が武蔵野にもあったという。
80センチで6メートル、
うん、6メートルの木材加工痕跡、柱が立ってたみたい、
うん、柱
だからもう首都高速道路のなんか基礎工事の太いやつがあるじゃん、
はい、
あれぐらいの木材が 見つかったりしてるから、ものすごく高い木造建築が、あの辺りでもあったということですよね、はい。そうやって考えてみると、縄文っていうのは実に深々とした文明であった。さらに縄文の遺伝子、入っていきたいと思います。